サークル紹介。今週のサークル紹介は、鵠沼公民館で活動されているサークル、サースナイトジャムの皆さんをご紹介していきます。1日目の今日は、創設者である金子健二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それでは早速なんですけれど、まずはこちらのサークルのご紹介からお願いします。
そもそも鵠沼公民館の、ね、館長に僕なった時に、あそこはどちらかというとクラシックの殿堂みたいな、ね、市民交響楽団だとかジュニアオーケストラとか全てそういうクラシック系統で中心で、ね、その中にいやなんかもうちょっと気楽なやつもあっていいかなと思って、それでメンバーを募集して、一時は30人ぐらい集まっちゃって、いろんな高校とか大学のねジャズ系みたいな人まで来て、サースナイトジャムとかジャムセッションができるのかと思ってきたっつってそういうふうにね、今ねいろいろ淘汰されて10人になりましたけど、最初はだからそういうふうに集まってきて、それで整理をしまして、それでバンド名を作りまして、木曜日の夜のセッションの練習みたいなことという意味でサースナイトジャムという名前にしました。それでそれが1991年の5月に一応立ち上げたんですね。ですから今年で30周年になるような、コロナがなければね30周年ライブでもできればいいななんて思ってたんですけど、それどころでなくなってしまいました。
そうだったんですね。それではこのきっかけとしては、やはり金子さん自身もジャズがお好きだったということですか？
そうですね。ダンモって言ってモダンジャズがね流行り出したことですね。日本ではねアートブレイキーとジャズメッセンジャーズなんかが出てきて、ああこれがジャズだっつってね、当時ですから LP レコードとかねそういうのを擦り切れるまで聞きまして、いや自分がまさかそんなそこに入り込んでジャズなんてやると思っていなかったんですけどね、ベンチャーズのマネだとかポピュラーのロックのね、あとはハワイアンとかカントリーウエスタンとかそういうところでちょっとねベースの仲間入りなんかしてやってましたけど、まあ聴いてるうちに、ね、あジャズっていうのもいいなということで真似事でね始めたんです。ですからまあただこういう素人のアマチュアのバンドっていうのを一回みんな集まっちゃうと、そうすると公民館っていうのは入る人はみんな拒まないで、みんな受け入れて別に上手とか下手とか関係なく、そういうふうなところがちょっといいところもあるけど難点なんですね。それが続いていくとなんか自分もそういうふうに思われちゃうんだけど、まだこの姿勢ってねもっと上手い人がいっぱいいるのにね、なんでこういうふうに固まっちゃうのかっていうところがちょっとね、これは宿命で、それはそれでしょうがないんでしょうけどね、どこのサークルもね。ですからサースナイトとしての練習や活動とは別にそれぞれメンバーがね、それぞれセッションに加わったり、よそのメンバーとね、セッションしてみたりとか、そういうことでアメリカのいろんなジャズマンもみんなそうですよね。ユニットみたいの組んで、今日はこれ誰と誰で、それで CD を売ろうとかね、そういうことやる。それとは別に個人的にね、いろんなフリーに活動してるって、大体まあ一匹狼なんですね、きっとね。ビッグバンドとかとかトラディショナルね、ジャズバンドみたいのはもう固まってね、一つのスタイルっていうのあるけど、なかなかこういう小編成のコンボジャズっていうのは、一つのスタイルっていうのにまとめるっていうの自体が非常に難しいことだなっていうのは、やってるうちにどんどんどんどんね、形作るってことも難しいなっていうものですね。人はそれぞれ違うしね、考え方が。
30年の歴史があるからこそというお話を伺いました。さてそれでは具体的にどんな活動をされているのかも教えてください。
まあ最初の頃は僕も鵠沼ね公民館バンドとして最初は作ったんですよ。いろんな公的な行事のところに音楽を入れる催し物を、そういう時にどんどん活動できればいいな。で、まあそんな考えもありましたけど、いくつかそういうふうにね、公民館の事業にね、音楽活動も加えてやりましたけど、そのうちに、そうですね、福祉施設とか、障害者のね、施設とか、高齢者の老人施設とか、 そういうボランティア活動をしたり、あるいは中にはね、静岡のね、おろくぼっていうところあるんですよ。そこのね、町おこしをね、してくださいっていうんでね、みんなで行ったことがありました。まあ、最初の頃はね。それで、向こうの村長さんとかがね、出迎えちゃってね、イベントにね、そういうことがあったり、あとは市内のね、ジャズライブハウス、ジャズとはつかないまでも、そういうライブハウスのみたいので、公民館の中から飛び出して、そういうお店でね、演奏しながら楽しむっていうこともいいなっていうことでやっておりますね。
さまざまな発表の場がある中でやってこられたということなんですけれど、こちらのサークルのメンバーの年齢層であったり人数はどうなっているんでしょうか。
今10人、大体10人ですね。それで年齢は40代から、僕が一番上80ですけども、ロートルバンドです。
それでは次にこちらのサークルのいいところもぜひ教えてください。
いいところっていうことは、まあ、自分にとっては一つの人生の友達みたいなもんで、これがずっと歩んで死ぬまで上手下手は別として関わっていくのだろうなっていうね、バンドが例えばなくなったとしても、サスナイトジャムというものがあった、育てて共に育っていく間にそういうことがね、だんだん一つの友達みたいなね、親しいものになって、それとあと仲間が終わればね、ノミニケーションできるし、それぞれですからね、最初の頃よりも皆さん上手になって、僕を除いて、だからいろいろね、外での活動がね、皆さんできるような自信が持てるようになったっていうのはね、すごいなって思ってます。最初の頃と比べるとね、中にはプロになっちゃった人もいるし、まあそういうことですね。
ありがとうございます。創設者というお立場もあって、うん、大切にされていることもたくさんあると思うんですけれど、ご紹介いただけますか。
公民館のサークルですから、政治宗教それから営利ね、そういう活動には基本的には参加しないっていうのはね、どこもみんなそうですけど、それから公民館が定めるいろんな守り事があるんです。それに従わなくちゃいけないし、ましてこのコロナ禍でのね、いろいろな課題にやっぱり守っていくことはたくさんありますね。
コロナ禍ということもありましたが、こちらのサークルでコロナを意識して気をつけていることや変更していることもあれば教えてください。
今のところですから、まん延防止法の雨にかかっている間は、我々のバンドは夜だから7時以降なんですね。ですからどうしてもね、それは中止になってきちゃいまして、みんなこもってそれぞれ個人的にはね、いろいろこううまく音楽とねつながる活動をされてると思いますが、バンドとしては今のところ休止状態で残念なんですよね。
そうですね、またコロナが落ち着いたらということで ね、ぜひ皆さんの活動を応援できたらと思います、はい、それでは最後になりますが、金子さん、こちらのサークルの PR をぜひお願いします。
そうですね、これからもさらにね、市民にあるいはそういう社会に親しまれるアマチュアバンドでも、ここまでのことが楽しく活動しているんだということをね、さらに発展していけるようにバンドのメンバーとね、その辺もね、気持ちを一つにして前向きにね、進めていくようにしたいなっていうね、思います。まあ新しいね、会長にまたね、伺っていただければと思いますけどね、これからの方についてね。まあそんなところですね。
1日目の今日は創設者でいらっしゃいます金子健二さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。